テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は364回目の配信となります。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのあずかさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。自ら稼ぐ移動可能な次世代接客ロボットをドーナツロボティクスが開発。ロボット店員が現実的に。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。ドーナツロボティクス株式会社は生成 AI を利用した次世代接客ロボットを開発したと発表しました。自立移動が可能なこのロボットはですね、自らが稼ぐというのをコンセプトにしておりまして、商品販売から会計まで一連の接客業務を人間並みにこなす機能を備えているんだそうです。このロボットはですね、内部で2つの生成 AI を稼働させまして、お客さんの誘導、商品説明、会計をする、お客さんを見つけて声かけをする、遠くにいる接客ロボットをスマートフォンで呼び出す、100カ国語の翻訳が可能と、てんこ盛りの機能になっているみたいですね。商業施設や空港などでロボット店員として働き、人手不足の解消と売上向上の両立を目指しているそうです。ドーナツロボティクスは2016年設立のロボットスタートアップで、自動車ショールーム向けのロボット開発実績を持っているそうです。同社はですね、爆発的な普及のためには、ロボットが自立、自分を律するの自立ですね、自立して動けるだけでなく、経済的な自立、自らが立つの方の自立ですね、をしていくことが鍵と考えておりまして、初期導入費用がかからず、自ら製品を販売し、稼げるロボットとなるべく機能開発を行っているそうです。具体的にはですね、商業施設やショールームで動きながら顧客を見つけ、店舗に呼び込みをして、製品を買ってもらえるように交渉し、売り上げを作っていくと、そんなロボットを目指しているそうですね。量販店、スーパー、ドラッグストア、オフィス、空港、ショールームなどへも導入を進めていく予定とのことです。これはすごいロボットちゃんが生まれそうですね。ただ相手がロボットってわかるとなんかすごく冷たくあしらってしまいそうな気がしなくもないので、頑張れロボットっていう感じですね。ロボットちゃんの名前はあれじゃないですかね。呼び込みくんスペシャルっていうネーミングはいかがでしょうか。はい。スーパーでよく聞くあの音楽が流れると、いやそれはちょっとまずいのか。オリジナルの BGM をですね、きっと作って呼び込むのではないでしょうか。では二つ目の記事ですね。 USB ケーブルやポートの仕様をチェックできる USB ケーブルチェッカー3。こちらは PC ウォッチのサイトで掲載されていた記事ですね。ビットトレード1は USB ケーブルの仕様を確認できるデバイスの新型USB ケーブルチェッカー3のクラウドファンディングをキックスターターで開始したとのことです。こちらの商品はですね、チェックしたい USB ケーブルの両端をこの機械に接続することで、抵抗値やワイヤー情報、対応規格などをすぐに確認できるというものだそうです。またケーブルだけではなく、新たにポートのチェックも可能となったんだそうですね。充電や給電といったロールチェック、それから USB PD、EPR への対応状況といった充電モードの解析、それから POD、パワーデートオブジェクトの表示機能、ディスプレイポートやサンダーボルトの対応状況の判定が行えるそうです。インターフェースは A サイドに USB Type A、Type C、B サイドがマイクロ USB Type C となっているそうで、本体サイズは約 70mm×40mm×22mm、重量は約 65g、単4型電池2本で駆動するとのことです。現在収録している時点でですね、キックスターターのサイト見ますと、最低出資額が7500円となってましたね。出荷は6月を予定しているそうです。なんか USB ケーブルってスマホを充電しているんですけど、なんかスマホ側にこう、高速充電だと、それらしき表示が出るじゃないですか。なんかパワフルに充電していますみたいな感じの。で、なんかケーブルによっては、なんかそれにならなくて、あれなんでなんだろうってたまに思ったりするので、そういう時に使うといいんですかね。なんか割と複雑な情報も出てくるみたいなので、自分が使ってもですね、なんか、おやってなりそうな気がしております。はい。でもなんかコンパクトで良さそうですね。では最後3つ目の記事ですね。 ショッピングアシストアプリプラグ運営のストラクト、シリーズ A セカンドクローズの資金調達を実施。累計調達額は 14.1 億円に。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社ストラクトは、三菱 UFJ キャピタルなどの新規機関投資家及び複数の個人投資家を引き受け先とするシリーズ A セカンドクローズの第三者割当増資を実施したと発表しました。この調達によりまして、シリーズ A ラウンドが完了して、これまでの累計調達額は 14.1 億円となったそうです。このプラグというアプリはですね、提携する1500以上の EC サイトで利用できるキャッシュバックやクーポン、ベストプライスを自動で発見、通知してくれるショッピングアシストアプリだそうです。ユーザーの購買や、それから行動データに基づきまして、オファーをパーソナライズして、LTV、顧客生涯価値ですね。あるお客さんが、一つのお店で、長い期間にどれぐらいお金を使ってくれるのかというライフタイムバリューというやつですね。の最大化を図り、ユーザーと EC 事業者双方に価値を提供するという狙いがあるそうです。2022年3月の正式リリースから2024年1月末までにアプリダウンロード数は150万を突破。利用者レビュースコアは 4.6 以上を維持しているそうです。そんなんあるんすかと思ってですね、探してみたら、またしても Android 版はないと。早く作ってくれないかなと思っております。なんか Amazon とか楽天とかですね、Yahoo ショッピングとか Q10 とかですね、割とメジャーなサイトに対応しているらしいので、ちょっと使ってみたいじゃんと思ってたんですが、残念、残念。まあちょっと待ってみるかと思っております。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはモラピョンさん、いつもありがとうございます。362回拝聴。魔改造の夜見たことないですね。DVD プレイヤーを改造してボーリングに挑むなんて発想したことないので、すごいなと思い興味が湧きました。インスタントハウスすごいですね。テント張るよりずっと簡単そうですし、インテリアがすごく綺麗ですね。衝撃の耐久力とかは気になりますが。私も最近送別会に二次会まで参加して、翌日起きたら咳がすごく出るようになりました。気をつけないとですね。とコメントいただきました。インスタントハウスはなんか確かめちゃめちゃ強かったみたいですよ。一応公式のページにはですね、風速80メートルの台風にでもびくともしないと書かれておりました。村ピョンさんも一件いかがですか？作ったら呼んでくださいね。遊びに行きますからね。はい。咳が出るとのことで、もう治った頃ですかね。完治していると良いですけれども、ちらほらと体調崩されている方を見かけるので、お互い気をつけないとというところですね。それから高見千恵さん、いつもありがとうございます。362聞いた、名古屋のファブカフェ、この間取材したところか、とコメントいただきました。高見さんは、ポッドキャストを配信されていらっしゃるので、その中で、ファブカフェの人に取材をされたということみたいですね。名古屋の繁華街のちょっと外れたところぐらいなんですけれども、久屋大通公園という長細い公園があるんですかね。そこの一角にファブカフェが建っておりまして、なかなかおしゃれな感じなので、お近くの方いらっしゃったらぜひ行ってみてください。イベントの検索とかができる、まあ、サイトというかアプリというか、PTX っていうやつがあるんですけれども、そちらでよくイベントの案内を出しているので、そちら見てみると、なんか面白そうなやつがやってるかもしれないですね。直近ですと、2月22日、ブックバインディングワークショップ、クリエイター向け手製本講座というのが開催されるみたいですね。最近ジーンというのが、たまに名前を聞いたりしませんか？マガジンのジーンですね。自分で本作って、イベントで売ってみるとかですね。なんかそういうのがあるんですけれども、それのお手製で本を作るという、そういう講座みたいですね。そういうちょっと変わったイベントとかをちょいちょいやっているので、チェックしてみてください。それから、フォルテ@青空 FM さんですね。いつもありがとうございます。362拝聴。魔改造の夜と聞いて、魔法使いの夜を思い出す、かっこ片付きの、S さんが言っている、パンを焼く機械、トースターかな？びっくり箱的な感じありますよね。終電後のシェア乗りいいなと思ったけど、タクシーと競合しないのかな？一人でも相乗りできるのがメリットなのかな？とコメントいただきました。魔法使いの夜は、ググってみました。タイプムーンより発売された電気ビジュアルノベルゲーム。略称は魔法よ、だそうです。電気というのは伝える機械のキーですね。ちょっと怖そうな感じなんでしょうか。ノベルゲームでも面白そうですね。トースターは確かにそうですね。トースターですね、きっと。今頭の中にはあれですね。フライングトースタースクリーンセーバーが 映っています。昔多分 Windows 3.1 とかそういう時代だったのかなと思うんですけど、そういうスクリーンセーバーが流行った記憶があります。違うか、あれは Mac なのかな、うろ覚えすぎて適当に言ってます。はい。シェア乗りはそうですね、割り勘で安くなるんだったらいいなと思うんですけど、タクシーとの競合はどうなんでしょうね。もうこれは既得権益との大人的な血みどろの争いがなんとなく、まあしゃあねえかみたいな流れになっていっているのではないかという淡い期待を抱いているんですけど、どうなんですかね。多分そもそもが運転をしてくれるタクシードライバーの人手不足というのもあるんじゃないですかね。まあそこを解消するっていうことで、まずはちょっとずつ入れていくぜっていう、そんな流れではないんでしょうか。すんごい想像で言ってるので間違ってたらすみません。でもなんか酔っ払った人ばっかり乗ってるシェア乗りっていうのもなかなかなシチュエーションでございますわね。うん、終電前に帰るのが一番いいなって思いました。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。まだ声がかすれてるなーっていう気がするんですけども、なんと、どうやら今シーズン3回目の風邪をひいたみたいですね。しかも今回は胃腸風邪。いやーもう上から下からですね、あわわわわってなってました。はい。我ながらですね、免疫力とは、とちょっと心配になっております。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。胃腸風邪といったものの、もしかするとあれは風邪ではなかったのかどうなのかっていうのがちょっとわかんないですね。なんか一瞬食べ過ぎたなーって思った時があったので、そのせいで体調を崩したのか。なんですが、その後すぐにですね、また喉が少しおかしくなって、今に至るという感じですね。あ、でも熱も出たんですよ。なのでやっぱり胃腸風邪なのかなと思っております。いやー、早く春が来るといいですね。皆さんもお元気に過ごしていただけたらと思います。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。